トークディクショナリーの時間です。
いや、横で聞いててね、レン君のペダルスティールから出てる音は本当におかしいです音だけ聞いてたら絶対あの楽器からあの音が出てると思えないぐらい、うん、あの僕のギターよりもかなり飛び道具です、ね。
そうだ、僕にとってはそのペダルスティールは割とこう、あのこう教授の弾いてたアップだったり、はいはい、なんかプロフェットだったりとか、うん、まあ、基本的にやっぱそういうイメージのもとで弾いてるので、
うんうん、あの YMO チルドレンと呼ばれるミュージシャンの方ですごく面白いなと思うのが、うん、YMO に影響を受けて、でもあのエレクトロニックな音楽をやってるのって、うん、まあ、砂原さんとか、うんうん、ごく一部に限られるのはすごく面白い現象だと思うんですけど、うんうん、それは皆さんなぜだと思いますか？
僕はあの子供の頃にあれですよ、宇治キツリさんのカルト級で、はいはい、あの砂原さんが優勝してるのを、
子供だったな、
そうそう見てて
俺あれ予選受けに行った
それでもう僕はあれああいうの見た時に、はい、あこんな人がいるんじゃもう僕の到底出る幕はないなと、あの素直に諦めましたあの時にもう何を言ってるのかさっぱり分かんないしまあその頃もうギターを弾いてましたけど、うん、あのだもうその時点でもうあの降参しましたから、
ワイヤの知識という意味じゃない
いやいや、あの楽器の面も含めて、であの電気グルーヴとかはやっぱり子供っていうか、ちょうどその頃実は僕もあのその手のバンドを実はやってたんですよ、はい、10代後半で、はい、今あの DOI っていう名前でヒップホップを作ってる土井くんっていうのと一緒にやってて、それでまあ土井くんもその頃ちょうどテクノからまあ徐々にヒップホップに移り、その後に移ったんですけど、僕もその頃ちょうどスティールギターを弾き始めた頃で、なんかなんていうか、まあ、ある意味分岐点だったかもしれないですねなんかこうやろうと思えばやったかもしれないんですけど、
なぜやらなかったんでしょうね。
なんでしょうね、なんかさっき高野さんが言ってたような、そこでなんか一瞬だ僕なりのこう距離の置き方を見つけたのかもしれないですね、その時にね。
高野さんはワイも好きになった頃もギターを始めやってられ
る、やってましたね
それはやはりそのせいでもうそのままギターとかシンセとかああいう打ち込みに行かずに、
いやシンセが高くてねとてもじゃないけど買えなかったですね、そのやっぱりお金の壁がまずありましたあプロフェットが120万とかもっとした
からですね。
で、MC8 も多分80万とか。
そっか、そう
だから、到底高校生に買えるもんじゃなかったですね。
もし買えたらやってました。
かもしれないですね。だからあの牧原くんなんか僕より3つか4つぐらいしたのかな。卓球も多分そのぐらいなんだけど、彼らは割と形は違うけどキーボードがメインになってっていうのはキーボードが安くなってたからだったと思いますよ。その3年のタイムラグってすごい大きかったかもしれない。
そうでしょうね、きっとね。あれだって高野さんあれですよね、 YMO のいろいろ楽曲のフレーズのギターで練習したりしてたんですよね。
そうそうそう、中国音のアコギでコピーして
今でこそそういうスタンスって多分たくさんいると思うんだけど、はいはい、そのリアルタイムっていうかその当時は多分相当きつくなりそうですよね。
そうかもね、そうかもね。
今聞くと例えば細野さんの曲とかあのハッピーエンドの頃と、はいはい、実はそんなに変わってないとかってみんなこう当たり前に言うようになってるけど、うん、当時はそういう風には見えなかったですもん ね、きっとね、うん。
壁か、うん、でもそれはあるかもしれないですね、
うん、今みたいにこうアマチュアとプロの垣根がない時代じゃなくて、やっぱり資本力すごく大きかったですね、うん、であとはやっぱテクニック、 YMO の音楽って演奏が上手くないとできないんだよね。
特にあの最初期の頃のはもうそうですよね、
うん、常にやっぱりなんか 一枚ごとにこう違うベクトルがあるから、それを一個一個こう真に受けてくっついていこうとしても、また次でこう修正があるし、
かなり大幅な修正が絶えずありますもんね。
あともう一つ面白いのが、YMO に影響を受けてミュージシャンになった人と同じぐらいの数が、みんな僕なんかもそうなんですけども、広告の方に行ったりデザインの方に行ったり、あと本の編集やテレビの方に行ったり、なんかそういう意味での音楽以外の影響を受けた人ってもすごく多かったんですけれども、皆さんの身の回りではいかがでした？
僕はとりあえず子どもの頃 YMO っていうと、細野さんや坂本さんは確かにうちの父親の界隈にいたから、名前は後からそのいろんな人伝いに聞いてはいたんですけど、そういうアーティスト、音楽アーティストというよりも、基本的に僕の中で YMO を最初に認知したのはトリオザテクノなんです、だからこうやっぱりこうマスに出てる人たちっていうイメージの方がやっぱり強くて、本当にそういう意味で音楽を聞いたのはだいぶ後ですね。
でもものすごく違和感なかった、見てて絵的に。
いやそうですね。だからあと江口久志さんの漫画とかで出てきても、だからその漫画の話とか全然そっちのけで、その YMO の3人の絵があまりにリアルでこうちょっと気持ち悪かったりして、だそのなんかずっとそういうこう映像的なものの方が基本的には残ってますね、僕は。たまたま音楽家になって、そのある意味ではそういうふうにこうチルドレンじゃないけど言われるようになったけど、ひょっとして他のになってたらきっとそういうイメージがもっと大きかったかもしれないですね。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。